メッセージ、
バブルビー
ミリの
これ食えますか、ますか。
これ食えますか。
はい、はい、第49回ですかね。
49回、もうすぐ50回、はい、
50回ですけどね、
はい、長くやってますね。
メッセージというと、まあね、なんかね、自分はまだ見たことないんですけど、最近よく聞く話で、Wi-Fi の、ね、スマートフォンとかね、あの出てくる、名前あるじゃないですか。
あれ変えられるんですよね。
変えられるんです。SSID ってやつなんですけど、Wi-Fi の名前って好きに設定できるじゃないですか。あれで家の中で使ってる Wi-Fi って、マンションだったら隣の家にもこう入るわけじゃないですか。
まあもちろんそうですな。
その時に隣のやつになんか一言伝えるやつとかいるわけですよ。Wi-Fi のメッセージを変えて、例え
ばお前うるさいんじゃ
とか、お前夜中にうるさいとか、あのなんか女を連れ込みやがってっていう ID にするやつとか、
気持ち悪いですね。
気持ち悪いですね。歪んでますね。その言えばいいのに、Wi-Fi で遠回しに言うみたいな、ね、いや
見るか見ないかも分かんないような、
分かんないようなね。
まあだからこう言ってやりたいんだけど、直接言う勇気はないから、言ったつもりなんだよな、多分、
言ったつもりで、なんか言われたらお前に言ったんじゃないんだけどみたいな風に言って逃げれるみたいなね。
ただちょっとなんとなくやってみただけだよみたいな、
そう、気持ち悪いですね。
気持ち悪いな、
気持ち悪いですね。そういうのが流行ってるらしいんですよ。
結構あれなのかな、その辺でみんなやってんのかな、
やってるんですか、これ聞いてる人、やってる人いるんですか、そういうこと。
Wi-Fi 持って外をうろついたら結構あるかもしれない。
結構あるかもしれないですね。
外歩いてるやつ、死ねとか書いてあったら嫌ですね。外でヤクザジャージ着て歩いてるやつ、死ねとか書いてあったら、確実に俺のことですから。まあその速度で撃ってんのも怖いけどな。たまたま通ったところで。あ、気持ち悪いメッセージで、じゃあもう一個あれ、ネタありますよ。あのね、某女性 DJ、知り合いの子がね、電車に乗ってたんだって、電車に乗ってこう、まあ、普通に座って、ぼーっとしてたら、こうなんか隣の男の、まあ、挙動がおかしいと、まあ、携帯をこうチラチラ、こっちに向けるような感じで、でまあ見たくもないけど、あんまりまあそんなね、電車の中で人の携帯とか見るのもマナー違反じゃないですか。まあ、見たくはないけど、まあ、なんとなくチラッと見たんだって。そしたら結構大きめの字で、どこ行くのって書いてあって、
気持ち悪い。
これ何、ナンパ、ナンパだって、
うわー気持ち悪い。
電車乗ってる間ずっとなんかそういう一方的なメッセージこうチラチラ見せてくるっていう、それもだから例えば、隣の、 そのだからその彼女が、やめてくださいとか言ったら、何がっていうわけでしょ。
でしょ。
いや別にただ逃げれるみたいな、これメール打とうとしただけだけどみたいな風に逃げるっていう
ね、
気持ち悪いです。
気持ち悪いなそれ。
いや本当気をつけてくださいね、皆さん。そういう気持ち悪いことやんないほうがいいですよ。
やっちゃダメですよそれ。
聞かれますよ
本当に。そういうことしてるとまた法規制が厳しくなりますよ。
あれ、どんどん変えられなくなってきますよ。
ねえ、本当に気持ち悪い、まあ、そういうメッセージはやめてくださいと。
はい。
変な話。変な話ですけども、
はい、じゃあ、今回のゲストはそんな気持ち悪いメッセージを打つんでしょうか。無理につなげる。
ひどいね。
ひどいね。印象悪くなるっつって。
打ちません、
はい。はい、そんなメッセージは打ちません。
はい。
はい、至極まともな方です。
はい。
パリッコさん。
パリッコさんです。
はい。気持ち悪いでおなじみの。
気持ち悪いでおなじみ
なんですか。おなじみなの。
パリッコです。
パリッコさんどちら
ですか。よろしくお願いします。
お酒でおなじみのって感じがしますけども。
お酒、そうですね、ま
あ、お酒が
どっちかっていうのの比べる対象もよく分かんないですけどね。お酒か気持ち悪いかっていう、
気持ち悪いメッセージか酒かって
酒か、
気持ちのいいお酒を飲む、
そうですね、
気持ちのい
い普通じゃないですか、なんだって気持ちいいです
よ。そうだ、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
はい、いやいやいや、
いや、ようやくパリコさん来ていただきました。
パリコさん、はい、もう最近パリコさんにお世話になりっぱなしで。
そうですか。
スピーキングボリューム5にも曲をいただき、この前の荒木も東京にも DJ で出演していただきですね、もう足を向けて寝られない状態で、
いやいやいや勘弁してくださいよ。そんなそんな、
もうあけも東京の DJ も素晴らしい、
いやそうでした。これ僕はちょっと記憶がないんです。
記憶がないんですか。
記憶がないですか。
はい、
いやまあ、パリッコさんの DJ 聞いて、まあ、話したんだけど、やっぱりその、まあ、普段 J-POP DJ をね、あんまりこうやらない、
あ、はい、ね、そうですね、
パリッコさんをあえてやってもらったのは、やっぱりパリッコさんのその好きな J-POP とか、そういったものをか、ね、最初バーンと衝動的に出てくる瞬間ってすっごい面白い、
確かに。でも本当初めてぐらいの DJ だったんで、ジャンルっていうか、
はい、
そうですね、だから なんか全部出し切ったみたいな感じになりますね、う
ん、それがだからユリオンと話したんですけど、うん、面白い
ユリオンと
ディスコのユリオン
ディスコのユリオンと
次のやつね、うん、
だからその DJ 上手い下手とかではなくて、うん、やっぱその通ってきたポップスとか、うん、好きな音、うん、普段は作ってる音とは別のところにある好きなものっていうのを、うん、やっぱりストレートに出してくるっていうのがその人イズムっていうか、うん、なんか音楽のなんかバックボーンじゃないけど好みとかね、うん、趣味とかがちょっと見えたりするっていう瞬間ってすごいかっこいいですと思うんですよ、うん、
人生の年表ですね
年表、うん、で逆に僕みたいな J-POP DJ とかやってると狙ってしまうんで、うん、なんつうのかすごい自分の持ってる音源を整理して、うん、こうカチッとこういうセットでやろうとかね、うん、みんなそうなっていくんですよ、うん、やり続けてると、うん、全然それではない軸っていうか、うん、その人の人間性人間みたいな部分が音に出てきて、うん、すっごいそれが良くて、
うん、そうですね、で作り手だからといって、うん、作ってる音みたいな音を聞いてるわけじゃなく、うん、聞いてる音は全く別ジャンルだったりしますからね。そうそうそう
そう、で、まあ、そのいろんな人の聞いてみたいな、うん、だから、うん、J-POP DJ はやらないけど、うん、やっぱり J-POP とかポップスがやっぱり好きで、うんうん、でその人なりのなんか思春期に通ったものとか絶対何かがあって、うん、でそれをぶっ放して欲しい、うん、それを見たいみたいなコンセプトがあって、あ、
うん、はい、ちゃんとそういうコンセプトがあって呼んでいただいてたんですね、うん、そういうコンセプトが、
なるほど、
なんかありがたい、
いやいやいや最高でございます。
僕はその割と思春期に通ったものを最初はぶっ放そうと思ったんですけど、うん、なんかそれだと読まれちゃうかなとか思って、うん、要するに何ですかね、ユニコーンとかレピッシュとか盛り上がりそうなのかけても、うん、なんかこうみんな盛り上がってはくれるだろうけど意外性ないかなとか思って、うん、なんかこう、うん、はい、で今一応自分がちょっとまあ、音楽ライターみたいな仕事をずっとここもう6、7年やってるんで、なんかその辺の蓄積をちょっと出してみたっていう感じなんですね、この間は。
なるほどね、
そういうの中で出会ったちょっと面白い曲とか好きな曲みたいなの、
はいはいはい、
だからまあ、うん、まあロックっぽいって言われてましたけどね、そういう感じはそこから来たのかな。
なるほどね、うん、でも結構ロック好きですよね、パリッコさん。
僕だからあまり打ち込みのことか詳しくないんで逆
にどっちかっつったらロッカーだと。
ロッカーじゃない
です
か。ロッカーじゃない
ロックローラーではない
ないですけど、楽器とかも弾けないですけど、うん、まずミュージッカーじゃないっていうのが一つあって、あ、はい、その中でまあ仕事だとよくそういうロック、うん、特に日本のロックとかよく聞くんで、うん、そういうのの部分とか、うん、そうですね、その打ち込みの音楽とか作ってますけど、なんかあんまり同じジャンルのものを聞いて、うん、それをまた自分の曲にフィードバックしたりとかっていうのがなくて、うんうん、そうなんですよね、
うん、なるほどね、だからこそ DJ がやっぱり新鮮だったっていうか、うんうん、なんかパリッコさんのロックを作ってるわけじゃないから、うんうん、そういう音がパリッコさんから出てくるのが面白い。
ちなみにその時はセットはロックでどの辺とかをかけてたんですか。
どの辺でした
。でも相対性理論とかなんですけどね、なんかね、あと何かけてましたかね。さっき記憶がないって言ったのはその、うん、別に冗談とかじゃなくて本当に結構、うんうん、ちょっと半分お酒飲んでて忘れちゃってるところがあるんで、ええ、何か来てたかな、ね、スカとかか
け
てて、ね、うん、それでなんかりょうさんこち亀の、うん、テーマ曲のあのスカバージョンとか、うん、なんかよくわかんないですね、とにかくそういう、うん、これだっていうピンポイントで自分がいいと思った曲とかがあって、うん、あ、はい、
いや、この DJ の、うん、なんかその初期衝動的なものは、
う
ん、感じまして、すごく、
う
ん、はい、いや、パリッコさんも精力的に、
はい、
音源もね出されてる
けど、 LBT からたくさん出てますよ、
うん、もうこの秋の M3 でも、
はい、
新作がね、
はい、はいはい、そうですね、
ペース早いですね、
うん、そうですね、でもなんか、うん、シソテックスさんとか見たら、うん、もう僕がすごい一生懸命頑張って6曲とかのやつ作ったら、
ええ、
余裕でフルアルバムみたいなのを毎回出してるから、
うん、あ、すごいな、
うん、なんか、まあ、大したことじゃないんだなって感じはしましたけどね。
いやいやいや、でもなかなか6曲作ろうと思ったら結構大変ですから
ね。結構大変ですよ、
うん、 早い方だと
早いですよ
早い方ぐらいの感じなんですよ本当に。
一曲作るのどれぐらいなんですか。
基本的には、うん、あまあもちろんいろいろパターンあるんですけど、うん、早い時は2時間くらいで大体できて、次の日朝、うん、朝直して終わりみたいな感じ。
うわあ見習わないと、
うんうん、すごい早い、うん、
そんな速度で曲作れたことない。
いやでもそれはミニさんの曲とかバブーさんの曲もそうですけど、うん、そういう曲じゃないんで多分もっとちゃんと作り込んであるから。
いやそうでもないですよ。
すか
同じとこだけで3時間悩んだりとかしますからね。どうもイントロは決まらないとか、
ね、まあね、そういうのありますね、うんうん、だから迷いがないですねパリコさん、ね、
いやいやありますある時はもうひどいですから
迷う本当に、
はい、
こう伊藤亮なんて感じで狙いを定めてスパーっていくってい
うね早い、
うん、
まああとは妥協っていうか、うん、これでまあいっかみたいな感じが多いですかね。
ある程度最初にもう曲作る時っていうのはイメージはあってでそれに合わせて
僕の曲作るところそんな興味あります。
いやミュージシャンとして呼んだんだよ。
いやどうかな。
それとも居酒屋巡りの話しますか。
いやいやいやそれされちゃう、
ね、急に変わる。
もう戻れないよ。
戻れないよ、うん、やっぱりイメージが最初にあって
ある時とない時もちろんありますけど、うん
はい、
あるとかっちりあって、
うん、
あのこう思い通りに作ろうとするとやっぱりできなかったたりするのは、うんうん、やっぱり音楽的な基盤がなかったりするので、
うん
うん、で脱線しちゃってちょっとこう違う感じになっちゃったけどまあいいかみたいな、うん、本当にそういう感じですよね。
パリコさんの曲聴いてて思うのはあの、はいはい、バラエティに飛んでるんですよね。
そうですね。
なんか一つの型にはまってなくて、
うん、
あのでさっきあのパッとたまたま出たユニコーンであったりとかデペッシュであったりとか、あの辺のバンドってやっぱりその、まあ、ミクシャーの走りといいますか、ね、いろんな要素が入ったじゃないですか。
そうですね、アレンジ幅広い、
うん、何でもありっていう、うん、ハードなのもあればすごい牧歌的な曲もあったりとか、
はいはいはいはい、
その辺がやっぱ原点にあって、うん、今のパリッコさんの作風に影響を与えてるのかなってちょっと思ったんですよ。
でしょうね、
うんでしょうね。
でしょうね。
でしょうね。
そうなんじゃないですか。
そう言われるとそうとしか思えなくなって
る。いやだってじゃなかったら何から
じゃなかったらもう理由がないですからね。
理由がない、うん。無から出してる人みたいになっちゃい
ます。そうですね。
天才ですよ。
天才か影響を受けてるかどっちかですよね。
うん
絶対 そうかもそうだと思います。ま
あ、意識はしてないけどどっかに眠ってるのかもしれないですね、
うん
う
ん、
そういう精神性みたいなのがすごく影響を受けてると思いますやっぱり、
うんうん、精神性ね
一つのジャンルにこだわらず、
はい、はいはいはい、でそれでいてこうファンキーな感じっていうので、うん、こうなんていうのかな形カチッとこうまとめるっていうか、うん、
ダンサブルなってところは
そうですね、それは、うん、多分パリッコフィルターだと思うんですけど、うん、
ああなるほど、
なんかそのファンキーっていうので筋通してる感じっていうか、うんうん、
そうですね、
はい、そこはやっぱ意識されてますか、
うん、そこはやっと意識するようになってきましたねやっぱりさもう本当にその LBT っていうのやって10年ぐらいなんですけど、
うんはい、
やっとなんか一つちょっと、
うん
最初からファンキー&ビアーとかいうので立ち上げたんです
け
ど、やっと最近あファンキーっていうの一つ通さないとダメかなとか思い始めたぐらいで、
うん、
すごい良質なパーティーミュージック、
ね、そうですよね、
うん、あのまだファンキー&あファンキーじゃない、うん、あいいのかファンキー&ビアーっていうだけあって、うん、お酒で楽しもうぜ
そうねーパーティーミュージックっていうかあの雰囲気が明るいんですよ
そうですね、
うん、
ネガティブな要素が一切ない
っていうねネガティブな暗い内省系の曲ってあんまなくないですか
僕はないです ねやっぱりね、
うん、やっぱり外向いてる感じっていうか
そうやっぱりなんかでもこいつバカなのかなって思われちゃうかもしれないですけどあんまりもうそういう要素も自分にないんですよね、
うん、
自分の中に、
うん、
基本的にポジティブ、
うん、悩まない基本的に自分ポジティブなんで
悩みがない
悩みありますけどありますけど
へこんだりしたことはない
ですかいやへこむのありますよへこみますよ普通に
毎日楽しいお酒を
ただのバカじゃない
ですよ。いやハッピーだぜ。
毎日毎日ハッピーだぜ。
いや楽しいな。曲もそらで、バカになりますよ、そんな。まあさすがにそんなこともなく、うん、もちろん悩みもありつつ。
もちろんあるんですけど、うん、なんかそれを負の方に出そうとかそういうのはなくて、やっぱりこう、やっぱり楽しいのが一番じゃんみたいなので、
うん
まあ、表に出す活動に関しては全部
それで、うんうん。はいはいはい。はい、ああ、すごいです。やっぱりだからそれであの雰囲気がやっぱり明るくなるっていうか。
うん、
うんうん だから怒りとかね、うん、悲しみとかじゃない、
うん、そうなんです、うん、あの怒りをやっぱり、うん、あの創作とかのエネルギーにできる人ってすごいな、逆に尊敬するんですよね。
でも怒りはね長く続かないんですよね。
あ、なるほど。
大体人間っていうのは一生怒ってられることないですからね。
まあね、そうか、怒りとかはもう一切できない、できないというかしないですね。その楽しい
怒りはでも要するに今おっしゃられましたけど、本当に僕なんかはもう一瞬しか続かないんで、なんか電車で例えば足踏まれたとか言って、
でもそれで
ガーッとか言って、
それで曲作る。
そうそう。もうちょっと深い問題みたいな。
政治的なこととかね。ポリティカルな怒りとかはまあ確かに長く続くのかもしれないけど。
そうですね。
でもそれをやっちゃったらもう何にも楽しい音楽じゃない。
まあな。
ダンサブルな音楽、ファンキーな音楽ってなるとやっぱそういうポリティカルな匂いとかは
出しちゃいけない。
出しちゃいけませんよね。
冷めちゃいますからね。悲しい雰囲気がね。
そうですね。冷めちゃいます、
ね、冷めちゃいますよね、そんな、すっごい踊れる曲なんだけど、歌ってる内容は、今の国が悪いみたいな。
それ面白いですね、ちょっとね。
民主党が悪い。
すっごいハッピーなのね。歌詞だけそんなっていう。
すっごいあのブレイクが長くてね。ブレイクかけて民主党が悪い。
悪い。選挙に行けよ。国を変えろぜ。新しいな。
でも普段はやっぱり怒ることも。普段
でも、うん、もちろんあるんですけど、ええ、そのあのいろいろ政治に対してとかね、ええ
まあ、大人ですから、
あと足を踏まれても怒ることもあるんですけど、なんかでも、うん、それをすごく怒って、うん、あのエネルギーに変えて表に発散してる人とか、うん、それこそ音楽活動にしてる人とかいるんだけど、うん、そこまでいかなくて、それがちょっとまあまあもちろん諦めてますけど、悩みでもあって、なんか怒れる人ってすごいなって思うんですよね。
でも怒ってる曲を書きたいんですか、じゃあ。
まあ別に書きたくはない、
書きたくはないです。
でも、そういう人って強くないですか、なんかそのなんかこう自分の作品に。
それは言葉が強いだけであって、信念が強いわけじゃないんじゃないですか。
でむしろその信念っていうのは楽しくやればいいじゃん、もう十分それは信念ですから、
そうですね、まあそれは絶対曲げないようにっていうのはやってますけどね、
それは強いですよ、強い信念、
だから別に怒りだから確かに、まあ分かりやすいですよ、この人信念強そうだなって、
あ、それはあるかもしれないですね、
まあ決して信念っていうのはそれだけではなくて、
そうだよね、
楽しくやろうぜだけでも十分信念ですし、で今おっしゃったように絶対曲げないっていうのは十分信念ですから、そうです
ね。逆にその怒りばっかりで音楽やってる人がいきなり楽しいぜパーティーっていうのをやると寒くなっちゃうとかあるのもね、
うん、あ、なるほど、そう、確かにそうですね、もう解決したのかよって思っちゃいますもんね。
そうそうそうそう、
国は良くなったのかいって話投げただけだろって、どうでもよくなっちゃったんだろうっていうちょっと寒い感じになりますね、どうしても、
まあそれをダイナミックに感じたのが長渕剛なんですけど、
あの、またですか、また長渕の話ですか。1ヶ月ぐらい前で同じ話したじゃないですか。
まあだから90年代中頃とか割とね、ヤクザみたいなチンピラっぽい感じで、
まあ行かれる、
行かれるね、
クソったれ、ギターをかき鳴らして、
クソったれな世間にみたいな感じだったのに、2000年超えてからシャーラララララ
シャーラララ
ララですからね、えって思います。
荒野を駆け抜けちゃいます。
ああもう怒りは終わったんだ。
なんでしょうね、まあまあでも長渕さんはね、それで、あ、切り替わったんだなって納得しますからね、みんな、なかなかね、我々ぐらいの人間、あれ、何、アーティストたちがこう、簡単にこう意見を、意見を曲げるわけではないけどね、曲調がまあガラッと変わる、スタンスが変わると、やっぱみんなってなりますよね。
まあね、急に怒るとか無理ですけどね、僕とかね。俺も怒りとかやない。
大体でもさ、
ね、怒りないんですよ僕も。
まあそうね、炎上時刻とか一切怒ってないもんね。
一切怒ってないから、
俺も別に怒りってないんだよね、振り返ってみると。あのでかい声でなんか下品な言葉を叫ぶのはかっこいいと思ってた時期がありました。だから昔はマザーファッカーみたいなのがいっぱいあったんですけども、別に何に対してマザーファッカーではなく、チンコーって言ってるのと同じなんですよ、結局。面白いやっていう。
パンクの精神っていうのは、なんかその、なんつうの、破壊っていうか反対性だったりとかって、あれって割と怒りだと思うんです
ね。やっぱその国が良くないか結構そのフックになってるわけです、パンクロックっていうのは。体制に対する反抗ですから。ただそういうのは俺一切あ、怒ってる人は見てるの好きなんだけど、自分にはそういうのがないから、まあ、なんかパッと見怒ってるふりに聞こえる 感じ。
なるほどね、
うん、にしたら面白いなっていうのをやってたらこんななっちゃった、うん、
本当は怒ってない、
うん、だからまあ聞いてりゃ分かるんですよ、うん、言ってることは別に何に対しても怒ってない、
怒ってないメッセージはそんなにないっていう、う
ん、パッと聞きなんか怒ってんのかなっていう、
はいはいはいはい、
うん、
ね、
バカ野郎って言い続けてるだけの曲ですよ、う
ん、対象が全然ない、
対象がない
っていう、うんうん、
それはハッピーですよね、でも、うん、ある意味、
うん、テンション上がるんじゃないですか、うん、そういう叫び声系の曲っていうのはテンション上げたいだけなんですよね、
うんうん、だからそのパリコさんの曲は全部ハッピーになるね、
うん、
もうどう思いま す,
そうですか、
どんな、どんなにもう失恋して辛い、うん、もう知りたい、もう生きていけないっていう時にパリコさんの曲聞くと、うん、あ、きっと素敵な恋人がまた見つかるって、
そうそう、自殺防止ですよ、
ゆずとかじゃないですから、全然そういう効果はないですよ、
ゆず聞くとへこむけどね、俺、
あ、そうもうなんか分かんないけど、
もうね、なんかいろんなことに失望して、うん、もう俺なんてダメだ、
うん、
もう
会社もクビになったし、
もう何にも夢も希望もない、うん、もう
でそれが700万だ、
そうそう、でビルの屋上を登って、うん、今から死のうっていう人にラジオ室持って行って、パリコさんの目が出ない、
いやいや死ぬじゃないですか、そいつ飛び降りるじゃないですか、
あれだよな、20年ぐらいこう、うん、なんかを目指し音楽家、うん、なんだろう、メジャーデビュー目指してたけど、うん、20年経っちゃった、もう田舎に帰ろうって時に目が出ない
でもあれもハッピーですよ、で目が出ないけどハッピー、楽しければいいじゃんっていう、ね、
目が出ないけど別にいいじゃん、楽しんだ
から、いいじゃん楽しんだからっていうことですよ、う
ん、家もあんだしご飯も食べられるんだし、で酒もあんじゃないか、
うん、酒だけがなんか友達です
ね、そうそう、ね、酒があればいいじゃんみたいなとこありますよ、
信じられるのはお酒だけっていうね、う
ん
う
ん、金も女もどうでもいいよ、酒があればいいんだよ、
うんう
ん
う
ん、ねえ酒は飲め飲むならばっていうねいいですかね、こんなトークでね
じゃあそんなパリコさんの曲をここで
聴
く、
はい、
はい、はい、と思うんですけども、
はい、
はい、
ですね、その目が出ないが入ってたアルバムの次の新譜を、
はい、
10月31日に発売することになりまして、はい、でマットファンクっていう、まあ本当に、うん、本当に何の内容もない6曲入りの EP なんですけども、うん、そちらからじゃあ、グッドガールズっていう、
グッドガールズ、
グッドガールズ、はい、これ景気いいですね、
タイトル、
はい、
お願いします、
どうぞ、はい、
はい、グッドガール
ズ。グッドガールズ。いい女。
いい女。
いい女。いいセンス。
ね、いいですね。なんか今言い方
何の意味もなく
なってきた。言い方ちょっと面白かった。
言いたいだけって
。いい女。
いい女。いいセンス。
いいセンス。
ね、本当に。
一回センス良くないっていう。
いい匂い。
いい顔。
いい香り、
今いい顔してたよ。
グッドロッキングガイ
です。グッドロッキングガイです
さっきちょっと話したけど、グッドロッキングガイって言葉が面白いなって、
うん、面白いよね。
あ、確かにそうですね、うんうん、
グッドロッキングガイ、
ほんと軽薄な言葉だよ、
うん、GLG、 うん、
You good looking guy、
You good looking guy、
直訳したら見た目のいい男、
見た目のいい男
中身はこだわらないんですよ、ね、うん、さあグッドガイルを聞いてもらいましたけども、これはなんか、はい、特にイデオロギーもなく、
そうですね、
いい女のことを
強いて言えば、そのあの、まあ、ネタになっちゃうんですけど、アドマチック天国っていうのが長々やってるじゃないですか、あのグッドガールっていうか、その女の子が
パッパッパッパッパッって流れてますね、
それをまあサンプリングしたってだけなんですけど、
それ
はそ
のまま
だ、はい、そうなんです、
うん、でもあのコーナー面白いよね、パパパパパってどんどんいろんな女の子が気に変わってって、
そうなんですよね、うん、であのコーナーって多分結構みんな知ってるじゃないですか、うん、あの番組自体は長々やってるし、そのコーナーがついてたら絶対なんか男だったら一応止めてみちゃうみたいな、うんうん、
あ、ありますね、
だから知名度高いかなとか思って、うん、あと原曲は割とファンキーなんですよね、うん、そこをちょっとサンプリング
して、はい、うん、怒られたりはしないんですか、サンプリングで。
今まで一度ぐらいしかないです
ね。一度あった
その時は誰に
どのような、それはもうちょっといくつなんどっかでいろいろ話してる話してる、札幌ビールの会社から起こった、うん、
あの
一番最初に、うん、ラブビアートラックスっていう名前で、思いっきりその札幌ビールのロゴマークをレコードの盤面にそのまま使ってたんです、そしたらさすがに怒られて、
でも完全なインディーズ同人
制作でしょ、そうです、はい、
なんか狭いね、ここ
ね、
狭いね器が小さいというか、
まあ、訴えるぞとかでもなく
て、レベルでもなく、
まあ、やめてねって
勘弁してくれないっていうぐらいか、
うん、
でだからそのままあの変えるのも面倒だったんで、うん、LBT って縮めちゃって名前にしてあるっていう感じ、うんうん、
なるほど。
今 LBT って何の略ですかとか聞かれません？
いや聞かれますよね。
そうするとやっぱり
そうするとその逸話を話す
っていう、なるほどなるほど、
はい、あなるほど、
うん
う
ん、LBT な感じですよね、うん、
そうか、ラブビアトラックスっていうレーベル名でもあれだよね、
うん、
象徴的だよね。
そうですね、
お酒を
愛し、ラブビアですからね、うん、
それもでもバブルビーさんと、
うん、
イオさんと、
うん、
あと天地のシャミさんとか、うんうん、ドブダイコンさんがいたんですけど、
はい、
箱根に温泉に行った時に思いついた、
うん、お
ービール飲みながら、
うん、箱根で、
うん、
箱根に着いた時に、うん、ラブビアっていう旗がすっごいなんかはためいて
た、たまたまあったんだ、
たまたまあった、
うん、リオさんとなんかレーベルとかやりたいねって話してて、
うん、
あれだとか言って
あれだ
あれだ
あれだよ、
うん、
でラブビアだけじゃあんまりだがトラックスをつけて、
そうですね、うん、
ラブビア、
うん、
トラックス、
うん
うん、
だから本当海の親なんですね。
いやいやいやいやいや、何も言ってないですよ。
バブルビーがそのラブ温泉行こうよ
って言
ってくれた、バブルビーがその上りを作ったわけじゃない
わけじゃないですよ、
でもあそこに誘導してくれたっていうね。
ちなみにそれ何の上りだったんだろう。
でそれはだから札幌ですよ、ラブビアーって。
あ、そのまんまなんだ、
はいはいはいはい、
キャンペーンだったね。
あ、そういうキャンペーンだったんだ、
札幌一色だったんですね。
ラブビアーってでも英語として変だよね。
ラブビア、まあ、ビールを愛せ、
愛せって、うん、ビール会社が言うことじゃないです
けど、ね、うん、お前がお前の商品を愛せって言うか
キリストみたいな感じ、うん、あ、それはまた違います、ね、
キリスト、何時の人参を愛せ、
何時を愛せ、
俺を愛せじゃない、俺を愛せ神を信じようだね、神を信じように近いね、
うん、そうね。じゃあここら辺で告知を、
はい
はい、いきたいんですけども、
はい、
今日が、19日になります、11月19日、
はい、
配信になりますが、
ですね、
はい、
まずあの LBT からの新譜が、
はい、
M3 の時以降ですが、うん、3種類出てまして、
はい、
鼓膜シュレッダーというユニットの、うん、なんとかかんとかというフルアルバム、
はい、
あと、DJ イオの、
うん、
パチモンボールっていうですね、
はい、
まあ、ネタものの
パチモンボール、
トラック集、は
い、M3 特集の時にちょっと、うん、本人からご紹介されましたね、
はいはいはい、
あとはあの僕のマットハンクというですね、
はい、
あの EP が、出ております。あと12月の、
はい、
ですね、1日の 土曜日、
はい、
夕方から夜までのイベントで池袋のノットっていう箱でですね、
はい、
LBT のパーティーをやろうかなと思ってました、
うんうんうん、
はい、
はい、
はまあおなじみのメンバーが入れ替わり立ち替わり DJ をするというような感じのあれなんで、はいはい、サイトを見ていただければと思います。
はい、
はいはい、最高にファンなイベントで、ファン楽しい気持ちになりたい人は、はい、ちょっと気持ちが暗い人は、うん、ぜひともイベントに出かけて、
まあね、
騒いでください。
暗い人ポジティブ暗い人ポジティブカラーすごいついてませんか、別にそんなないんです
けど意識はしてない、
まあ、新譜がこんだけ出てますからね、皆さんこれはチェックしないと、
う
ん、ね、
そうです
ね、なんとかかんとかです、
なんとかかんとか
八門ボール
今タイトル忘れたわけじゃないですよ、
みんな曖昧な名前だよなんか適当につけましたって感じ
なんとかかんとかっていう新譜が出てます
なんだそれみたいな、そのなんとかかんとかが出ました、
なんとかかんとかって名前です、
名前です、ね、うん、はい、今チェックしてね、は
い、よろしくお
願いします。いただければと思います。
はい、忍ともかんとも、
忍ともかんとも、
はい、
こちらね、はい、今週末ですね、11月23日、気仙沼にて、
はい、
横丁ライジングっていうですね、
横ラジですね、
横ラジ、
はい、おなじみ横ラジが、
うん、気仙沼復興屋台村っていうところで、はい、バブルビューフューチャーエンジオジ、これ宮城県です、
宮城県、
そこで、ライブをします、野外です、
はい、
はいはい、そこにはですね、共演でフレイディ・マーキュリーさんとか出ますからね、
皆さんどの方なんですかその方は。
いや、フレイディ・マーキュリーさんです。
いや、クイーンの
フレイディ・マーキュリー、
胃が入りますか。
胃が入る以外の情報は僕知りません。
なるほど、
はい、
見た目が似てるのかな。
フレイディーマーキュリー、
まあ、気になる方はぜひ現地に行って確かめてください、はい、
フレイディーと会ってください、
はい、
そして、明くる日24日、エンペラーズジョイパレスっていうですね、はい、高円寺ハイでやる、面白三宮司さん主催のライブイベントです、はいはい、そこに、面白三宮司さん、桃高さん、そしてバブルフューチャーが炎上時ほか、豪華ゲストがですね、ライブで出演というありますので、
はい、
何今エンペラーってそうです
、はい、
自分で受けてますね何か。
いや、なんで俺今エンペラーって言ったんだろうと
、はい、うん、そういうイベントが24日にありますので、
はい、
これ夕方イベントですので、皆さんぜひお誘い合わせの上遊びに来てください。
エンペラー。
そして21日、
はい、
まあ、今週の水曜日ですけども、ついにスピードキングボリューム5が一般流通となります、
はい、
アマゾンでですね、
アマゾン
並びますので、アマゾン、HMV タワーレコードとかね、
はい、新制度
ツタヤあるかもしれません、
はい、
うん、あのなかった場合は注文してください、
はい、
ビレッジヴァンガードでも注文したら買えるらしいです。
あそこどうなんですかね、本当にそう、うん、まずあれじゃない、型番とか言わないといけないんじゃない。
まあでも流通してますよ、大丈夫、
うん、なるほど、
はい、
じゃあどこでも買えます。
どうでも買います21日、はい、気になる方はぜひともです手に取って、
はい、
はい、聞いてみてください。
はい、
はい
はい、続いてみてです。11月25日、
うん、
はい、エクストリームハード、
はい、
この日はですね、アマデラグジという箱でありまして、うん、マッドドッグアニメという2大海外のハードコアスターが来日ということで、
はいはい、
ぜひとも、なかなかね来れる方たちでもないんで、
うん、
もったいないんで必ずここで見に来てほしいなという感じですね、
うん、
はい、
はい、
まあ、あといつものハード、日本のハードコア勢も、
はい、
頑張りますので、
うん、
ぜひとも遊びに来てくださいという感じです、
はい、
で12月15日は、
うん、
エクストリームハード大忘年会スペシャル、
はい
はい、渋谷道玄座がアシッドパンダカフェで行われますので、
うん、
こちらも、盛大に大騒ぎしようかという感じなんで、
はい、
まあ、忘年会ですからね、
うん、
1年の嫌なこと全部忘れて、
うん、
いい年を迎えられていいですね、はい
はい
はい、
ということですかね、
こんな感じですかね、
ですかね、
はい、じゃあ、はい、とりあえずパリッコさん全編、
全編
これでおしまいということで、
また来週もパリッコさん続きますので
、はい、ありがとうございます、
お楽しみに、
はいはい、
では、お別れの曲をですね、はい、またスピードキングボリューム5からいきたいと思います、
はい、
では、スピードキングボリューム5に収録されている、今度はですね、サンブリングマスターズあやさんの楽曲で、
はい、
リフトミーアップハイアンドハイヤー、
はい、
でお別れしましょう、
はい、
ではまた次回。
stack, ketchup, Big Mac, extra cheese, extra sauce. Get in line, cause I'm a boss. Kung Fu with Big Mac, ketchup, Big Mac, extra cheese, extra sauce. Get in line, cause I'm a boss. Kung Fu with Big Mac, ketchup, Big Mac,